本日は6月度のお講にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊い次第と存じます。だいぶですね、暑くなってきましたので、暑くなってきたっていうんですけども、時々涼しい日があったりして体調を崩しやすい、寒い時も暑い時もですね、それぞれ体調を崩しやすい、ことがありますので、十分体に気をつけてですね、新人を大切に精進していただきたいというふうに思います。さて、ここに書いてありますけども、6月の25日にですね、暮れの焼け山新行寺で、第6回の第6教区の法華経大会が行われますので、また前と同じようにですね、ジャンボタクシーで、参加をするという段取りになってますので、参加できるようにですね、こぞって、この努力してもらいたいというふうに思います。8人乗りですかね、9人乗りで、私は、ここに、余ったら乗ります。余らなかったら自分の車で行くということになりますので、私の名前書いておいて諦める人がいたら困りますので、一番最後に書かせてもらいたいと思うんですけども、そういうことですので、ふるって、参加するように努めてもらいたいというふうに思います。さて、今月はですね、私事なんですけども、今月は、私の弟の17回忌とですね、父親の7回忌、また小渕さんの、このちょうど回忌が当たる月なんですけども、改めてですね、本当に弟が亡くなった時、まあ、父親が亡くなった時に、皆さん方に心をかけていただいて、本当にありがたいなということを、その会期のですね、会期を迎えて、供養のお経をあげたときに改めて、皆さん方に対する感謝の気持ちを伝えたいというふうに思いましたので、本当に、感謝申し上げ、また時が経つということは本当に早いなということを改めてですね、感じた次第であります。さて、それではですね、6月はご案内の通り、皆さん方に出していただいた質問に沿ってですね、そのことに答えるという形で、お話をですね、していきたいというふうに思います。で、内容によってはですね、本当に最近ですね、回を重ねるごとにですね、仏法の根本に迫るいい質問が出てくるようになってですね、 とても私は嬉しいなというふうに思っています。しかし仏法の根本に迫る問題の質問というのは答えるのに時間がかかります。勉強するのにも時間がかかるというわけでありますので、お話をするのにも時間が必要になってくるわけですけれども、いつまでも話しているわけにはいきませんので、もし時間が足りないようであればですね、前もって私がこの説法の話をずっと話をしてこのぐらいかかるなって計算しているわけじゃないですので、だいたい1時間弱話をして、あとはちょっと無理だなということであれば来月に回してその続きをですねさせていただきたいというふうに思います。さて、それではですね、1番目、それからね、この質問を毎回出してもらうときにはね、私はここでその質問をそのまんまこの読んでるわけなんです。だから、申し訳ないんですけども、誰の質問という名前はこの質問に書いてませんから、名前はいらないんですけども、ここで読み上げて、それでここに聞いてる人が分かるように書いてきてもらいたいんですその分かりますよね、つまり皆さん方の個人的に出された質問はそのここで話をするときには公のこのものになるということをわきまえて、みんなに、その分かってもらえるように、この書いてもらいたいというふうに、思うんですよね。住職この間さなんていうことを書かれたら、これは困っちゃうわけですよねそんなことを書いてくる人いないけども、それはちゃんとね、みんなに、この還元されるこの信心のこの質問なんだということを、心がけてもらいたいというふうに思うんですね。はい、じゃあ1番目ね、4月の13日のお講の立正安国論の講義で、もし人信ぜずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の仏種を断然ないし、その人明住して阿弥陀にいらんと、信仰者の信仰の仕方にもよると思いますが、何かの縁で親族になった人が法華経信仰の方々者になって無間地獄に落ちていく、信仰している自分のために親や祖を殺した罪よりも重い五逆罪の無間地獄に、落ちるということになり、真の信仰の喜びは味わえないと思います。信仰していない人や反対の人のいる者としては、4月13日の話は大きなショックを受けました。釈伏をすることも大切ですが、信仰の話をすれば何か知らん必ず出てきます、起こります。平穏な社会生活を送ることも大切です。またあの世で方々者は何千回にもなる、何千度にもなる溶けた鉄を口から注がれて阿弥大乗の苦しみを味わい続けると言われました。死者に体はありますか？以前死んだ後、すべての命が南無法蓮華経の中に交わり合い、溶け合って、その中の一滴の雫が人の命として出てくるとお聞きしたと思いますが、またすべての命はつながっていて平等だとよく聞きますが、方々者の命もつながっていて平等ということでしょうか？命と罪は別なものなのでしょうか？ということなんですね。この日蓮大聖人様の信仰の中でも、よく皆さん方に地獄の、よくじゃないけどたまに地獄のその話をこの私がこのしたりするんですよね。で、他宗でもこの地獄絵図なんて言って、血の池だとか、針の山だとか、 ね、嘘をつくとこの舌を抜かれるなんていう、これやっとこでこの舌を抜いてる、この絵だとかね、もう見るだけでね、なんか、おぞましくて、鳥肌が立つような残酷な絵がありますよね。で、地獄の血の池とかね、針の山とか、今言ったところの何千度のこの鉄が溶けたものを口からこの鋳物の作るみたいに入れてとかいうのはね、みんな人間の心の中のことをこの言っているのであって、実際にはありません。実際にはね、なんで実際にないのかって思うか分かんないんですけども、だけどもあるとすれば、こういう世界の苦しみ、そのむごたらしさですよということを、人間はそのリアル感がないと自覚しませんので、物語にしてこのそういう姿というものを子供に教えるようにこの言ってるわけなんです。だから子供に嘘をつくと舌を抜かれるよというと、子供は本気で舌抜かれちゃうんだと思うわけですよね。大人はだんだんバカな知恵がついてくるから、舌抜かれるって、抜きたいんだったら抜いてみろよとか言って、それ全然その信用してないんですけども、だけども本当にこの人間っていうものの本当の心の中の苦しみっていうのは、血の池だとか針の山よりももっと苦しいものがあるんだよということをこの言ってるわけなんです。それが言いたいわけなんです。だもんで、例えて言えばこういうこの世界があるんだよと、こういう苦しみの世界があるんだよということをこの言ってるわけです。だから無間地獄もそのね、この熱い鉄の溶けたやつがガーッと入れて、もう指の先の細胞という細胞すべてを死尽くして、殺し尽くして、それでまた生き返らして、息継ぐ暇もなく、このまたその同じようにしてその殺されていく、 何百回何千回とその苦しみというものをこの体験しなきゃいけないと。だって本当に生きている時でもその苦しいことが次から次に襲ってきたら、もう息つく暇もないようなこの気持ちになりますよね。もうどこへ行ってもその責められてしまうんじゃないかっていうような、そういう気持ちになるということは、その無間地獄ということなんです。もう本当にこの一呼吸を置くということもできないような、そのそういう状況になると。過呼吸という病気がありますよね。この興奮すると呼吸をしすぎてその苦しくなると。その私たちはこの何ていうんですか、酸素を吸って生きてるんだけども、酸素も吸いすぎるとまたその命が危なくなるということなんですよね。だから本当にその無間地獄っていうことは、その生きている私たちの心の中にあるんだということ、それをどんだけその説明しようとしても私たちは分かりませんから、だからこういう世界なんだよ、こういう世界なんだよ、こういう世界なんだよっていうふうにして、その具体的なその子供に聞かせる絵空事みたいなことですけども、それをこの絵とかそういうものに表して私たちにこの伝えているということなんですね。それから全ての命にこの仏の命というものが備わっていて、その平等なんですけれども、信じれる人、学んでいる人、修行として実行している人と、信じない人、学んでいない人、修行していない人とでは平等でないということが平等なんです。何でも平等じゃないんです。ですね、例えば太鼓でも練習をしなきゃ叩けないわけです。練習をしないでも叩けるんだったら、それが平等かっつったら、それは平等じゃないわけです。ね、スポーツの選手でも一生懸命練習した人がいい記録が出ると、それが平等なんです。 遊んでそのたらふく食べてお酒飲んでそのぼーっとしてる人間でも大会に出たら金メダルを取りましたっていうんだったら、これは平等じゃないわけです。平等っていうことは一見差別のように見えるんですけれども、差別が生じてしまうということが平等なんです。その努力っていうものがその命っていうものに報われるということがその平等だということになりますよね。だからいつも言うように、私たちはみんな仏の命が備わっていて平等なんです。だけどそのことを信じれない、そのことがわからない人はその仏の命を持っているということにはならないわけです。持ってるのに持ってないと一緒ということになります。ですから成仏するということはできないということになってしまうわけですよね。だから私たちがこの南無妙法蓮華経の法というものを縁をさせて、そして反対しようが起ころうが、その縁というものをこの手づるにして、そしてやがて必ず成仏することができるということ、そのことがこの大聖人様のこの教えとしてこの大切なんだと、釈仏という縁が大事なんだということをこの言ってるわけなんですよね。だから親族としてどんなに愛する子供でも孫でも、自分の命に備わる仏の命が信じられなければ、仏の命を持っていても持っていないと同じで、仏の命を生かせないのですから、地獄に落ちるということが当たり前であります。しかし地獄に落ちても、大和だったのように南無妙法蓮華経の縁によって必ず成仏できる。だから釈仏をして縁を結ぶということが、自分の子供や孫、大切なこの友人、縁者というものに対して必ずどんなにその人が反対しようが反発しようが憎しみを持とうが、その1回2回3回とこの法というものを伝えるということをこの大事にしてもらいたいと。直接話をするということが苦手だなと思えば、手紙であるとか電話であるとか、そういうことをですね、この使って、するということが大事だということが言えるわけなんですね。その次に、大切な人が病に侵されたとき回復を祈るのは自然な姿だと感じます。また大聖人様も母君の病回復を願い祈願されたとお聞きしましたが、こういった気持ちは現世利益とはまた違うのではと思いますが、いかがでしょうかということですね。私たちが読んでいるところのお経の中に、教師寿命というそのお経がありますよね。教師寿命、教師寿命、さらに寿命を賜るというふうに読みます。さらに寿命を賜るですね、仏がこの毒を ここにある薬を飲んじゃダメだよって子供に言って、それで出かけます。そうすると子供たちは触っちゃいけないよって言うと触りたがるって、それでその飲んじゃいけないよって言うと飲みたがって、その迷って飲んでしまうわけですね。でお医者さんの父親のこの薬棚には、当然薬っていうのは毒もこの入ってますから、ですからその毒を飲んでしまって、七転八倒のこの苦しみにあえいでいる時に、お父さんがこの父親が帰ってくるね。そして一生懸命その苦しみというものを取り除こうとして、お父さんはまたその妙法蓮華経の薬をですね、この透視和合っていって、その細かくこのついてふるいにかけてですね、丸薬にして、それで妙法蓮華経のこの薬を飲みなさいというふうにこの言うわけですよね。そうするとまだ毒っていうものが体に入っている、心に入っているということが薄い子供は、そのことで正気に帰って、お父さんの戒めで正気に帰って、この妙法蓮華経の薬を飲んで、この助かったと言うんですね。でその時に さらに寿命を賜るというところのこのお経文がこの出てきます。もう正気に戻ったということでさらに寿命を賜る、これを創価学会の人たちはこの南無妙法蓮華経の信心をすると寿命が延びるというふうに解釈をしました。しかし寿命が延びるということじゃなくて、この毒を飲む前のこの妙法蓮華経の仏の命というものが自分の命に備わっているということを知らなかった人間が、この妙法蓮華経の命が備わっているということに目覚める、目覚めた命、これが教師寿命ということなんです。この寿命は妙法蓮華経の仏の寿命、仏の命に目覚めたということです。だから信心してたから病気が治って長生きできたんだよじゃなくて、この病気をする前の妙法蓮華経の仏の命を知らない命と仏の命を知ってからの命っていうものは同じ命であっても全く違う命なんだということなんですね、教師寿命。だから私たちは命が短命であろうが、この妙法蓮華経の命が備わっているということを知った命と知ってからの生き方の命と、知らない命ってあれば100歳200歳生きたとしてもそれはこの長い命というものを本当に正しく仏として生きたという命にはならないということなんです。本当の命は長いか短いかじゃないんだということ、そのことが大事なんですよね。だから私たちが身内の人の病気になった時に回復を祈るというのは、ただ病気が治ってくださいという回復じゃなくて、その病気を通してこの南無妙法蓮華経の大切さ、南無妙法蓮華経の命というものに気づいてもらいたい、また気づいている人であればもっと深くその仏の命というものの自覚というものを深く持ってもらいたいということを考えるわけです。その病気というものを一つのきっかけにして、よりこの南無妙法蓮華経の信仰の大切さということに目覚めるということが大事なんだと、ね、ただ病気になりました、ただ病気が治りました、ああおめでとうということを私たちは願っているんじゃなくて、すべての事柄がこの妙法蓮華経の仏の命を自覚するきっかけになることができるように、そのことを私たちはそのご祈念しているわけです。皆さん方の中で病気の人がそのいたという時に、私がご祈念することはこのことを通して、よりこの妙法蓮華経の信仰というものに深い心というものを持ってもらいたいということをご本尊様にご祈念しているんです。そのことを皆さん方もですね、この深くこの考えてもらいたいと。だからいつも言うように、権行の所作の観念本に上位方向にえごしということが書いてありますよね。上位方向にえごし、上位方向にえごし、上位方向にえごしですよね。常に法のためのゆえに諸天善人は我々法華経の行者というものを栄護しますということなんですね。だから皆さん方をその田中さん鈴木さんだから守りましょうというふうにガードマンみたいにして契約して守ってもらうというんじゃなくて、皆さん方を個人的に守るんじゃなくて、皆さん方が法華経の行者だったら諸天善人は必ず守るということなんです、ね、それも昼夜分かたず、皆さん方が寝てても法華経の行者として生きるというその覚悟を持って皆さん方が生きているんだったならば、諸天善人は何があっても守るんだと、また守るということが諸天善人の務めなんだということが、法のゆえに、ここが大事ですよね。法のゆえに、法のゆえに守るんだと。 妙法蓮華経の法のゆえに初天前人は法華経の行事を必ずこの守護するということ、そのことをこの私たちは考えなきゃいけない、ね、何十年も信心してきたからね、お題目唱えてるから初天前人は守って当然だというふうに思うんじゃなくて、自分自身が本当に毎日毎日法華経の行者として生きようというふうにその心がけて生きていれば、必ず初天前人はいろんなものに姿を変えて守ってくれるということをこの言われてこのいるわけなんですよね。だから先ほど言った毒を飲んだ子供に妙法蓮華経の薬を飲みなさいというふうに教える、妙法蓮華経の薬を飲んだら正気を取り戻したら子供は教師寿命、単純に寿命が伸びた、病気が治ったというふうにその考えるわけではなくして、妙法蓮華経が備わった命に気づかなかったものが妙法蓮華経が備わっていることに気づいた状態になる。同じ命でも全く違う命の自覚、短命であったとしてもこのことを自覚できる命というものは永遠常住の命によって必ず成仏できるということなんですね。ですからそういう意味でも、ただこの病気になったという人のこの見舞いの中でいつも私も心がけてるんですけれども、信仰していない人の知り合いで見舞いに行くことありますよね。そうなった時にもう死を覚悟しなきゃいけないような状況の人に対して、本当に今自分の心細い迷いというもの、またこの不安というものにこの震えている状況の中で自分の心の支えがないんだったら、この南妙法蓮華経の題目を唱えた方がいいですよということを言うんですね。この信仰に入れとか、この南妙法蓮華経を唱えれば必ず治るとか守ってもらえるとか、そんなことじゃなくて、本当にこの妙法蓮華経は私たちの命に仏の命が備わっているということを説かれた唯一の教えだから、だから自分の今までやってきた南無阿弥陀仏とか南無大師遍照金剛だとかお稲荷さんだとか霊友会だとか天理教だとか、そういうことをやってきたけれども、どうも自分の心の支えにはならないということであれば、南無妙法蓮華経って唱えた方がいいですよということをこの言うように私はしてるんですね。ですからいつも言うように、見舞いに行ってね、元気になったら寿司でも食いに行こうやとか、そんなこと言ってる場合じゃないわけですよね。だから本当にそうなった時にこそ人間の心っていうものは研ぎ澄まされていきますよね。その自分が切羽詰まった時に自分の今まで生きてきたことは何だったんだろうかということを誰だって考えるわけですよね。だからその時にそうやってこの妙法というものをこの伝えるということは難しいですけれども大事なことだということが言えるわけなんですね。その次に法弁本第2通釈の本の30ページに、人々が自分の身は本能の妙法蓮華経の灯体なりと知ってというふうにありますけれども、本能の妙法蓮華経の灯体の意味を教えてくださいということですね。本能よく出てきますよね。本能元あるというか本能と言いますね。本来ありのまま存在しているもの、もともと備わっているものですね。ちょっと難しい言葉で本念と言います。本念、本念として備わっているもの、人間がこの世の中に生まれてくる前からある道理ということなんですね。だから妙法蓮華経の法というものは、この我々のこの命そのものをこの説いている法なんだと いうことなんです。私たちが知ろうと知るまいと、私たちの命というものはもともと妙法蓮華経と一体のものなんだと。だけどさっきの話じゃないですけども、いらぬ知恵がこの生まれたばっかりに、この自分の本質の妙法蓮華経の命っていうもの、信仰したから妙法蓮華経っていうものがポンと入ってくるっていうんじゃなくて、もともと妙法蓮華経の命なんです。だけどそれを私たちは全く気づかないですね。だもんで妙法蓮華経の命なんだよっていうことを、この法華経で初めて仏は説いてくれたわけです。それでもたまに本当かなっていうふうにして、その疑いの心っていうものを人間は持ってしまうわけです。信じているんだけども、この信仰しているんだけども、たまに本当にそうかなっていうふうな、その疑いを持つっていうことが凡夫の差がっていうことなんですね。だから本具の妙法、妙法蓮華経の灯台なりということは、私たちはもともと妙法蓮華経のこの仏の命が備わっているんだよと。備わっているにもかかわらず、備わってないような生き方をするから、成仏できるものと成仏できないものというものが分かれてしまうんだということなんですね。だからそこが要するに、その本具というもの、本当に私たちは妙法蓮華経の教えにかなったその命なんだなということを、その何度も何度も自分にこの言い聞かせて学んで、この信仰を大切にしていかなきゃいけないということなんですね。それから法弁本第二の通釈の32ページに、汚れのある悪い時代の5番目は寿命が短いというふうにありますけれども、寿命が短いというのは悪いことなのですか？その時代によって長く生きることができない時代が悪いのですか？時代とは末法のことですか？短命の人と長寿の人の違いはどう考えたらいいのですか？ということなんですけれども、これは末法のことですよね。末法のこと、科学とか医学がこの発達して、この長寿社会になってきたんですけれども、今度はそういうふうにずっと今平均寿命がこの少しずつ少しずつでもこの伸びてきましたよね。なんで男より女の方が平均寿命が長いんでしょうかね。やっぱり女の人の方が体を動かしてるんだなっていうことが分かるんですけども、だけども人間は今まではずっとね、このずっとこの何て言うんですか、医療とかそういうものがこの発達して長生きしてきましたけども、さっき弟の話しましたけどね、弟はね3歳の時に、かまどのこの縁に脳天をぶつけて頭蓋骨がこの割れてしまってですね、その時代救急車もなかったです。脳外科もなかったんですね。だから医者はその血をまず止めなきゃいけないということで、その脳の中にガーゼをこの突っ込んで、そのガーゼの一枚が取り残されて腐って、それでその運動神経が損傷して、その障害者になったんですよね。だから43歳で亡くなったんですけども、亡くなった時点で40年前ですよね。だから本当に今その脳の血管がこの破裂したとか言っても、その処置が早ければ助かるわけですからね。だから本当にその時代っていうものが そんだけ変わってきてるなということをその感じるんですよね。だからふっとですね、しょうがないことですけども、今の時代だったら弟は助かってたんだなっていうことをですね、救急車もなければ脳外科もないリハビリ 停所もないわけですよ。何もないんですよね、助かるわけないですよね、だから本当にそこで命が取り留められたというだけでも、その43歳まで生きられたというだけでも、もう本当に、ありがたいことだったなということをその感じるんですけどもね。でこういう時代になってきて発展して発達して、そういうことが解明されて、そういう病気が治るようになったっていうふうに言うんですけども、だけど皆さん方がニュースで聞いている内容っていうのは、食品であるとか水の汚染であるとか空気の汚染であるとか、二酸化炭素のオゾンホールであるとかですね、この薬物であるとか、どんどんどんどん命が軽いものにこのなっていってそのいるわけですよね。だからその生まれてくることもなかなか、なんていうんですかね、その子どもの出生率がこのどんどんどんどんその低くなっていくと、そういう社会問題もある、それからだんだんだんだん精神的にも病んできて、誰でもいいから殺したかったっていう人間も、その昔いなかったような人もこの出てくるとですね。また生まれてきてもその親が平気で子供を虐待するような、そういうこの命もそのあったりするわけですよね。だからそういうふうにして、人間がこんだけそのいろんな技術とかその医学とかが発達してもですね、どんどんどんどんその人間の命というものがその軽くなってこのいく、治すことができないような病気がどんどんどんどんこの増えていく、お釈迦さんの時代にそんなその医学も科学も何もなかった時代であるにもかかわらず、人間というものの欲望というものを突き詰めていったときに、必ずそうなるということがこの予言的にこの法華経の中に書かれているわけですよね、説かれているわけなんですよね。だから本当にそういう技術っていうものが伴ってなくても、人間っていうものは必ずそういうふうなこの差がっていうものにその自ら侵されていくんだということがこの注意されているということなんですね。だから短命っていうことは病気とか怪我で短命っていうんじゃなくて、そういうような人間の心で人間が殺されていく、そういう時代ということをこの経文の中で注意しているということがこの言えるわけなんですよね。だから短命だった時代の人たちの方がその人間というものの命というものを大切に考えていたと、命というものが重かったということですよね。今は少々の病気でも助かるにもかかわらず、人間の命がどんどん軽くなっていくということ、そのことのこの世の中の矛盾ということをこの法華経の中で指摘しているということが言えるわけなんですね。だから短命は私たち個人個人の短命じゃないんです。社会全体でその命というものを奪うような、そういう流れになっているということ、どんなに体の悪いものを混ぜても儲かればいいんだというこの人たちが片方にいるということですよね。だからそのことを私たちはその冷静に考えていかなきゃいけないということなんですね。さて次にですね、信仰していない人に話す場合、法華経が最高の教えですというところまでは言えるのですが、その後大聖人の仏法まで信心していない人に分かりやすく話すにはどう説明したらいいのか、教えてくださいとですね。悪人、女の人、人間以外の命へのこの一切の差別区別なく平等にどんな命もこの成仏することができる、すべての命に仏の命が備わっているということ、一切衆生成仏というものを説いているお経というものはこの法華経だけなんだということをですね、この私たちがこの伝えていかなきゃいけないということなんですよね。 これはもう私たち個人個人のほら話でも何でもなくして、この経典の中で私たち一切衆生の成仏、一切衆生の平等ということと一切衆生の成仏ということを説いているのは、この法華経の南無法蓮華経の教えしかないんです。ね、寝れてお前、お前が勝手に言ってんだよ、お前その勝手に嘘ついてんだろうって言われても、それは絶対に嘘じゃないから、それは絶対にもう 私たちが伝えること、私たちが縁をさせなきゃいけないことはそれだけなんです。それだけということなんですね。それから身内の者に話す場合、何に手を合わせているのか、妙法蓮華経の中身を分かりやすく説明したいので、よろしくお願いしますということで、これ原稿をね、原稿を書いてきたんですけども、ちょっとコピーがうまくいかないのと間に合わなかったので、これ3枚あるんですけど、皆さん方に配った方がいいと思うんですけども、もし時間があったら読みますね、それでまた後日、皆さん方に一部ずつこういうことをこの子供や孫やそういう人に伝えてもらいたいという意味で、この読んでもらいたいということなんですね。それからその次に、勤行の時、追善供養のところでお世話になった人たちに対して成仏できますようにと願ってきたのですが、この信心をしていない人は今世においては成仏できないとのことをがっかりしております。どのような気持ちで、ご祈念したらよろしいのでしょうかですね。この追善供養ということもですね、この妙法の縁ということなんですね。妙法の縁を結ぶということなんですね。亡くなった人にはこの妙法蓮華経の追善供養、生きている時には妙法蓮華経の釈服、生きている人にも亡くなっている人にも同じことなんですね。同じことだから、妙法の縁に触れて自ら妙法を信ずる信心の心を抱いて成仏できるように、そのご祈念をするということなんですね。だから自分がご祈念することによって、この妙法の縁にどこか、いつかどこかで必ず触れて成仏してくださいというふうに、そのご祈念してもらいたいんですね。やはり私たちが毎日読んでいる勤行の中に、風聞三宝妙というお経があります。風聞三宝妙、三宝の名も聞かずということなんですね。つまり南無法蓮華経の縁を持たないで死んだものはですね、地獄に落ちるということもできない、地獄にも落ちるということができないという人間の方が、地獄に落ちる人間よりも罪が深いということを説くんです。つまり妙法というものを誹謗して地獄に落ちた人間は、まだ妙法というものに縁をしているということがあって、救いがあると、必ずいつか成仏することができると。だけど妙法というものを聞いたこともない、見たこともないという人たちというものは、どこに行くこともできないと、成仏することも地獄に落ちるということもできないで、その縁というものをひたすら待つしかないということなんですね。だからこの風聞三宝妙っていう、この衆生のこの命というものが一番その罪が重いというふうに言われるんですね。だから私たちはこの妙法蓮華経の縁というものを結ばなきゃいけないということなんですね。私のこの姉がですね、大石寺のこの坊さんのこのに嫁いだその姉だったんですね。でこういう問題が起きて、それでその昇進覚醒運動というものが起きて、 私は、まあ、何度か手紙で、まあ、直接話をするということをずっと拒絶このされ続けましたから、だから手紙で何回かですね、その姉さんにそのこの運動の道に入るようにということをこの、まあ、釈読というか説得をこのしました。だけども姉は、じゃあ私に、離婚しろっていうことかというふうに全然あさってのことをこの言ってきましたので、いや私はそんなことを言ってるんじゃないんだと、ね、夫婦であってもその心っていうものはその正しい信仰にその切り替えることはできるはずだから、だからそれを考えてもらいたいというふうにその言ったんですけれども、もう全くその会の口が閉じたように、もう話に、応じて、もらえない、そういう状況の中で、がんになって、姉は亡くなってこのしまったんですね。で最後群馬県のがんセンターに、この最後亡くなる前に入院をしたときに母親と最後の見舞いにこの行ってきたんですけども、もうその時もやっぱりそういう話っていうものに対してその応じるっていうことがもう全くもう自分がもうさっきの話じゃないですけど死を覚悟しなきゃいけない状況であるにもかかわらず全くその話を拒絶このしました。だから話ができなかったですよね。何回も何回もそういう話のきっかけを作ってその話しかけたんですけども返事がその来ませんから噛み合わないですよね。だけど私は姉ですからね、ですからとても感傷的になって、本当に父親が亡くなった時に、まあ、父親も最後まで心配してましたから、父親も亡くなって霊山で、姉と弟とこの一緒にいるだろうということを皆さん方に対する挨拶で言いましたけども、後で考えたら姉はいるわけないんですよね。姉はいないですよ、この領事選にね。姉はそのことを拒否して亡くなったわけですから、私は身内としての干渉としてはそういうことを言いましたけども、あの挨拶は間違ってたなというふうにその今は思ってるんですね。だけどもこの南無妙法蓮華経の縁は姉は持ってるはずですから、いつかは成仏するということはできるでしょうけれども、私は成仏っていうのはそんなに感傷的な甘いもんじゃないなと、厳しいもんだなというふうにその感じるわけなんですよね。ですから本当に私たちが、まあその姉の供養ももちろんお盆やお彼岸や命日にしてますけども、だけどもそれもさっき言ったようにこの南無妙法蓮華経の縁によってそのいつか必ず成仏できるように、また新しい命として生まれてくることがあれば、その時に本当にこの信仰というものがどういうものなのかということを真剣にその考えてもらいたい。人間の縁とかしがらみとかそういうことを抜きにしてその信仰というものを捉えてもらいたいという意味でその追善の供養をこのしているわけなんですよね。ですからそういうふうにこの皆さん方も亡くなった人とか病気の人とかそういう人に対してそういうその心でその 接してもらいたい、供養やご祈念をしてあげてもらいたいというふうに思うんですね。もうちょっと時間あるからね、ちょっと長いんですけど、もうちょっと時間をいただいて、次回に伸ばすよりはさっき言ったこれをちょっと読ませてもらって、それでこれは前多高校でもね、多高校でもちょっと皆さん方にお話ししまして、こういうことを今新人をしてないで法事やなんかで、お寺に来た信者さん、お寺に来た演者の人にこういう話をしてるんだということを多高校の時にお話をしました。南妙法蓮華経のお題目とは、どの宗教にも教義のエキスを表すお題目があります。南妙法蓮華経、南無釈迦牟尼仏、南無阿弥陀仏、南無大師遍照金剛、南無観世音菩薩、アーメン。アーメンは各あらせたまえという意味で、神に身を任せるという意味で、これもお題目だと思います。南無というのは仏教を踏襲する各宗各派のお題目はほとんど頭に南無がつきます。この南無は漢字で南にないと書きますから、世間ではじゃあ東西北にあるのかと考える人がいますが、この南無はインドから中国へ仏教が渡来してきた時に生という発音に聞こえたのであります。今でも仏教文化の強い影響を受けた東南アジアの国々では、日常の挨拶をナマステ、南無三宝仏法僧と交わします。これはとても尊い挨拶だと思います。日本のおはよう、こんにちは、こんばんはの挨拶はただ時間帯を表現しているだけで、何の心情的なメッセージはありません。ちなみにグッドモーニングも同じ類であります。この生を漢字に翻訳する折に、そのまま音写して振り仮名をつけるように、南無、南にないという漢字を当てはめたのであります。ですから南無には漢字としての意味はないのであります。では生は、南無は、生という南無はどういう意味かというと、奇へ奇妙を表現しているのであります。奇へ奇妙とは命がけで信じます、自分の命として大切にしますという意味です。南妙法蓮華経とは、妙法蓮華経を命がけで信じます、妙法蓮華経を自分の命として大切にしますということになります。南無阿弥陀仏は阿弥陀如来を命がけで信じますという意味になります。社会には仏教は皆教えの内容は同じはずだと思っている人がたくさんいますが、南無する対象が違えば全く違う価値目的観の教えになるのであります。妙法とは、妙は不思議を示しています。この不思議は手品のような不思議さを言っているのではなく、美しい音色を胎なる音色と表現したり、女性の名前で太鼓という名前を見聞します。これは授かった大切な子供が人生の中で親の手の届かないところでも不思議な良縁に恵まれ、たくさんの人に助けられ支えられ守られて幸せな人生を送ってもらいたいという親心から付けられる名前で、いい意味合いの不思議さを示しているのであります。仏の一番の最大最高の目的は一切衆生成仏であります。誰もが平等に仏になることができる法を一切衆生に説き伝えることが仏の目的であり、責任であり、使命であります。その意味から法華経は、法華経以前に説かれなかった悪人、女人、人間以外の命の成仏ということを初めて説き切った法であります。つまり仏にとって一番の不思議な法は、悪心、迷い心を抱く衆生でも成仏することができる法なのであります。法華経以前の経典では、悪心、迷信を持つ者は生まれ変わり死に変わり修行して完全に悪心迷信を断尽したら成仏できるという、右足を上げ左足を上げ、右足が落ちる前に左足を上げるということを連続して続けていけば空中に歩くことができるというような、退治しても退治しても次から次に湧き起こる煩悩を持った凡夫に対して実現不可能な理想論を押し付けて説いたのであります。 それが法華経において釈門においてはまだ男性女性人間と人間以外の生命等の差別区別がの名残がありますが、本門においてはすべての差別区別の条件制約を撤廃し、すべての生命の絶対の平等を説き、煩悩を抱えたままの凡夫の現実に即した成仏をこの南無法蓮華経の法を信ずるという唯一の条件だけを絶対として設置したのであります。この凡夫の成仏が仏からの一番の不思議妙であり、その道理を示した法だから妙法というのであります。蓮華とは妙法を説明するために仏は一切史上に蓮華の花を例えとして説明しました。一般的な花は花が咲いた時に花の真ん中におしべめしべ、周りに、花の真ん中に、めしべ、周りにおしべがあり、風や虫で受粉され花が散った後に次の代の実種が結ばれます。しかし蓮華の花は花の真ん中におしべとめしべはなく、次の代の種が花が咲くと同時に存在する花であります。結果として咲いた花と原因となる種が同時に備わる。つまり私たちの命もこれと同じで、私たちの両親が結婚したことが因となり、私たちが結果として生まれ、私たちが因となって子供が果となって生まれる。つまり私たちの命は因と果が同時に備わり、因果因果因果と永遠常住無始無終にすべての命がつながり、すべての命が支えられ合って生きているのであります。神や仏のような特別な存在が創造したものではないのであります。すべての命は仏の命とも地獄の命とも実感動くしてつながっているのであります。これこそ命であるということを命題として唯一説いた教えということで、経とし南無法蓮華経のお題目と、このお題目を明確に真不真の一切衆生に伝えるために、南無法蓮華経の本尊を日蓮大聖人は国家権力によって首を切られる寸前まで行った辰の口法難直後に初めての本尊を表し始め、釈尊を本尊とする信仰から、釈尊が悟った釈尊の中身である南無法蓮華経の法を本尊にするのであります。つまり南無法蓮華経は一切の諸仏諸菩薩の中身の本質であり、同時に私たち一切衆生の本質である命そのものを表現しているのであります。だからこそ自分の命の本質を示している方に自分が奇異奇妙し命をかけることは当たり前のことなのであります。南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛南無釈迦牟尼仏はどれだけその仏に命をかけると、その仏を信じてもその仏の中身が何かが凡夫の私たちに伝わってこないため、ただ救ってください、助けてください、守ってくださいとすがるだけで、自分の命に備わる仏の命を自覚することは永遠に不可能なのであります。一切の諸仏諸菩薩が信心修行し悟った方を凡夫も信心修行しなければ、一切の諸仏諸菩薩と同じように成仏はできないのであります。日蓮大聖人は自分の心の外に法を求める仏を求める、求め浄土を求めるのでなく、自分の心の中にこそ法があり仏があり浄土成仏の境界がある、それが本当の一切衆生成仏の一切の諸仏諸菩薩の目的として使命と責任に合致する信仰であると説かれるのであります。日蓮大聖人だけが法を本尊とし、他のすべての宗教宗派はそれぞれの各仏を本尊にしているのであります。ちょっと私が読んだのを聞いてるだけだと難しいかもわからないんですけども、それをこの私たちがこの縁する人にこの伝えてってもらいたいということなんですね。またこれね、コピーしてで皆さん方の手元に置いて、それでこの読んでもらって、小山語はね最後まで聞いてくれないと思うから、ちょっとずつ ね、部分部分そのもうちょこちょこ何回も分けてね、話して、これこういうことをこの私たちはこの伝えなきゃいけない。それが釈服なんです。ね、拝んだら病気が治るよとか、拝まないと怪我をするとか病気になるとか不幸になるとか、それは釈服じゃないんです、ね、だから本当の釈服はどんだけ聞いてくれなくても反対してもすることが釈服なんです、ね、だからそういう意味で、今言ったように、聞いてくれなかったらこれをまた手紙に書いて、それでその送ってあげて、読んでくれなくても本当に釈服は壊れたレコードのように何回も何回も繰り返し、もう耳に、タコができると、聞いてなくても耳にタコができるということを言いますからね。タコなんかできてないくせにね、何を言ってんだと思うんですけども、それを私たちはこの私たちがしていかなかったら誰もする人いないんです、ね、退席時も創価学会も誰もする人いないんです。だから私たちがもう本当にささやかでも私たちがしていかなきゃいけない、それだけの仏から託された責任と使命があるというふうに考えてこの信仰をしていってもらいたいというふうに思うんですね。ちょっと長くなりましたけども収まりました。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無